今朝は、小森幸三先生をお礼拝に、お招きしています。先週も予告いたしましたけれども、たびたび祈り会でありますとか、礼拝でありますとか、帰国の時に、この調整がついた時にはですね、教会に、お招きしておりましたので、もうすでに皆さん、馴染みのある先生で、あると思います。住まいが高砂ということでですね、今朝も早朝からご用をいただいて、ですみません、食事がないので一旦お帰りくださいと言って、帰っていただきましてですね、また10時にお越しくださいと、なんとこの存在な扱いであろうかと思いますが、喜んでと言って、また、馳せ参じてくださいました。先生がこの胸を熱くし、この帰国してからのしばらくの時間、本当に、思い通りにならない、入国も出国も、思い通りにならないの状況の中に、ありますけれども、このようにしてその間にも神様からの熱いメッセージをいただいています。今日その御言葉をお分かちしていただきながら、またですね、少しの報告もあるかと思いますけれども、早速先生を講談に、お招きしたいと思います。拍手を持って、お招きしましょう。それでは今日取り次いでいただく聖書の箇所を朗読したいと思います。マルコの福音書の2章1節から5節、マルコの福音書2章の1節から5節、お読みいたします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちはイエスは御言葉をこの人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、あなたの罪は許されましたと言われた。今朝ここから、型破りなドストライク、型破りなドストライクという題で、メッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。たびたびこのようにして、お迎えくださって、そして一緒に礼拝の場所、また祈りの場所と迎え入れてくださって本当に感謝します。これは独特の嬉しさというのがあるんです。本当にいつも気にかけてくださり、祈ってくださり、また支えてくださり、そして、今の状況はどうだろうかという、そういうようなこうある意味で、使わせてくださっている、そういう教会としての心でですね、このように、大切な礼拝の場所をですね、また委ねてくださって本当に感謝しています。嬉しく思っています。本当にお久しぶりというほど1年ほどなんですけれども、久しぶりの皆様の顔を、拝見することができて心から嬉しく思っています。今日はこう広い感じですね。感謝します。一言お祈りさせてください。イエス様、皆をあがめます。今日この場所で私たちは集って礼拝を捧げ、またインターネットでつながってそれぞれの場所で礼拝が捧げられ、本当にそのどちらもイエス様あなたの御前に尊い礼拝として捧げられてありがとうございます。このコロナの出来事を通して礼拝する拠点が本当に、増え広げさせられたことを覚えてイエス様感謝します。どうぞ 今またこの礼拝にあなたが共にいてくださって導いてくださるように、これから開く聖書の御言葉を通しても、イエス様あなたの栄光やあなたの心や、またあなたご自身が私たちの心に残り、私たちを本当に作り変えてくださるように、今朝も心を開かせてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございます。今日はですね、インターネットの関係もあります。また村にこう起こっている出来事だとか、そういうことはですね、前回も写真で詳しくそういうことはお話しさせていただきましたし、また、ネットのことも少し気にしつつなのでですね、今回はこう報告というそういうものよりも、御言葉から教えられていること、毎一度日本に帰国して与えられた自分なりにチャレンジを受けている、そのようなことをシェアさせていただければなということを思っています。皆様のなんかこう嬉しくなるんですね、顔を見ながら嬉しくなる、そういう中で少しこんなことをお話しして始めてもよろしいでしょうか。それはですね、御言葉の準備をしながら、少しこう思わされたことがあるんですが、それはフランス料理のフルコースの料理の出し方と私の妻の料理の出し方のいかに違うかという、そういうことをフランス料理というのはですね、本当にこうメインディッシュ、一応メインはやっぱりお肉だそうですね、諸説あるようですけれども、ものすごく詳しい方おられたらごめんなさい、私はちょっと簡単に調べたものですけれども、お肉に向かっていく、もう気遣いの壮大なドラマみたいなものだそうです。まずはオードブルというのから始まる。オードブルというのは前菜、関西弁で言うと何でしょう、突き出しですね。突き出しで、これは食欲を駆り立てるという役割があって、酸っぱい特徴があるんですね。そういえば酸っぱいですよね。そして、これはですね、胃袋を整えるために酸味を入れる。そして次は何でしょうか、サラダですって。サラダ、それはお肉を食べると私たちの血が酸性の方にこう傾くので、その前に野菜を入れてアルカリ性の方に寄せましょうという意味があるそうですね。血液のことまで気を使ってくださってたんですね。そして整ってきましたから、お肉でしょうかというと、まだまだ食べさせてくれません。次は何でしょう、スープです。あなたの胃袋は冷えているでしょうというところですね。胃袋を温めましょう。お肉をいきなり入れては危険ですですから温めましょうということですね。そして胃袋も整いました。メインでしょうかと思うと、次は何が来るかというとですね、パンです。意味は口の中を一度掃除しときましょう。ちゃんとこうお迎えする用意をしましょう。そしてパンを食べました。次でしょうかというと、メインの前のメインが来ます。魚です。だから本当にたまにというか滅多にないんですけれども、そういうとこ連れて行ってもらったりすることあるんですね。魚にしますか、肉にしますかと聞かれるやつは実はフルコースじゃないんですねそういうことで、ここで魚が食べさせていただけます。魚を食べて、まずはちょっとこうメインの前のサブメインみたいなやつを食べます。そしてシャーベットです。もうむちゃくちゃでしょ、けれどもお口をさっぱりさせて本当のメインを迎えるためのリセットだということで説明されていました。そして次はやっとお肉にというふうになっていきます。そしてごちそうさまに向かうまではそれ以上のステップを踏んでごちそうさまに向かっていくというのが、フランス料理のフルコースなんですね。そして、私の妻はいかに違うかということの中で、コロナのですね、関係で、本当に大変になっている業者、特に、生鮮、鮮魚の業者が大変だということで、捨てるよりはという中で、もう本当にこう利益度外視でマグロが売られていました。そして妻はそれを 運よくというかそれを見つけて、もうこれは安い、回転寿司に行くより安いということでバッと買いました。そしてそのマグロが届いて、それを見たんです。私は見た時にもうこれは明らかどう見ても大トロだというやつを見たんですね。赤身から始まり、何かこうどんどんどんどん身が白くなっていくんですね。大トロやと思って、そしてこれは私後でゆっくり食べようと思いました。まあ、妻はその夕食の用意をしてくれている中でですね、切って、まあ、食べたんでしょう、多分自分で食べて、多分ものすごく美味しかったんでしょう。私のところにですね、こう手づかみでね、醤油くっつけてね、これすごいトロトロや、食べてみてって言って、僕の口の中にバーッ突っ込まれてね、それはね、もうちょっと後で食べたかったこれもうフランス料理のフルコースの出し方とはもう異次元です。全然違います。でも私それいただき、もう食べさせられるというか、もう食べてですね、でもやっぱり温度感じました。あったかいなというかね、嬉しいというか、ああ本当にうまい、美味しかったんやなと、そしてそれをただ単にシェアしたかったんやなということを感じました。そして私心温かくなるような気がしました。私の一番下の娘もそうです。もう全然そんなもの食べたくない時に、自分が美味しかったものを僕の口に、パパの口に突っ込んできます。パパも食べてみーというやつですね。でも、それは何と言うんでしょうか。妙に遠慮したりだとか、相手を妙に気遣ったりだとか、そういう段階をもう踏まずに、関係がいいので、ですよね。美味しいものなんだから食べさせたい。そういう食べさせられ方っていうのも、お父さんとして父としていいもんやなということを思わされました。むしろ子供が子供らしく近寄ってきてストレートに表現してくれるということは嬉しいもんだなということを思わされました。本題です。皆さんは天の父神様の前にそのような表現をすることに抵抗はありませんか？神の子としてお父さんの前に大胆でクリエイティブに近づく工夫をされておられるでしょうか。形式や型、習慣を超えた神様との関係を築いておられるでしょうか。何か縛られていないでしょうか。今日はそのようなことを私自身問われて、そしてそのことをシェアすることができればと思っているんです。まあ、今日一緒に見たいこのお読みいただいた聖書の箇所はマルコの2章1節から5節、有名な箇所です。何度も教会学校でも語られているだろう箇所です。しかし新しく私はチャレンジを受けているように思います。まあ、イエス様の宣教の初期の出来事でした。みんなが教えに感動して、そして癒しが起こり、解放が起こり、見たことないことが起こっていく中で、人々はイエス様のところに殺到しました。どんな人気も時間とともに淘汰されていくものなんですが、しかし最初というのは熱心な人もいたでしょう。でも興味本位の人もいたでしょう。いろんな人が集まってくるという中で、イエス様の周りには大群衆が集まっていました。一章の最後を見ると、人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきたというふうに締めくくられて、二章が始まっているわけです。まあ、今日の箇所は人々の、まあ、ある意味で情報網というのを本当にすごいものがあるなと思わされますが、イエス様があの家にいるぞ、あの家で教えておられるぞということが、そういう噂が立ったようですね。そして多くの人々が集まってきました。どれぐらいかというと、もはや戸口のあたりまで人がいっぱいに、隙間がないほどに、もう次の人が、新規の人が入ってくることができないほどに人が集まっていたという状況だったそうです。そこに遅れてやってきたんです。一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れて来られたという、そういう登場の仕方で、ある病人の方がやってきたわけです。中部というのは、まあ、仲介書とかを調べますと、やはり 脳梗塞とか、何でしょうか、脳卒中とかでしょうか、そういうようなことでですね、半身不随だとか、下半身がとか、下半身不随だとか、そういうような、病気をそういうふうに呼んでいたというふうに解説されているわけですが、また同時に聖書の言語を調べますと、中部というのは直訳で翼にダメージを受けた人、翼にダメージを受けた人、そのようにも訳することができる、直訳するとそうなる言葉です。そういうふうに思うと、自力で神様のもとに行くことができない人、おいでと言っても来れない人、おいでと言っても動かない人、まあそういうような人にも少し広げることができるかもしれません。そうすると少し、ああ何か自分にも、自分の周りのあの人にも当てはまるかな、そういうことも出てくるかもしれません。とにかくこの人は愛されていたんだろうと想像できます。大切にされていたんだろうなと思います。病人でしたけれども、人間関係において本当に恵まれていたんだなということを思います。この人を何とか助けたい、そういう人々が彼の周囲にはいました。彼らがこの中部の人を連れてきました。床に乗せたまま4人で、まあほぼ間違いなく4つの端っこを持ってでしょう、そうやっても連れてこられたわけです。しかしやってきました、イエス様の元に来ようと。しかし戸口のところまでイエス様の話を聞くために人々が、群衆がいっぱいだったわけですね。入れなかったんですね。私たちの、まあ、馴染みのある状況で言うと、例えば有名な美味しい何か出してくれるお店とかで行ったけれども行列で入れなかったとか、行ってみたけれども満席です、ちょっと今日は難しいですと言われたような、そのような状況でしょうか。まあそういう時の、まあいわゆる一般人というか一般社会人のノーマルな対応というのはですね、出遅れてるんですよね。要するにみんな先に来てて、この人たちはまあもちろん大変だったでしょうけれども出遅れているわけですから、ノーマルな対応というのは、私たちちょっと出遅れたね、また出直しましょうかというのが普通ですよね。どうでしょうか。もしくはもう少し起点を聞かせるならば、ここにイエス様の関係者の方おられますかと、あなた、私ですで出てきた人に、実はこういう人がいるんです、イエス様に今日出会っていただきたくて連れてきたんですけれども、イエス様御言葉を教えておられたそうですから、どう見ても忙しいですから、ですから後日またイエス様の空いてる日ってありませんか、何時ぐらいだったら大丈夫ですかって予約取るとかですね、そういうことがまあノーマルかなと思うんですけれども、しかし彼らは、まあ、そんな話もしたと思うんですね。この話はたった一人のちょっとこうポンとこう突き抜けた人が、言葉を選ばなければなりません、ポンとこうぶっ飛んだ人が、どう言ったらいいんでしょうか、そういう人が単独でやってしまった事件ではありません。これは少なくとも4人の人が運んだわけです。4人いたら突拍子もないことを言う人もいれば、慎重な保守的な人もいるというのがこれ人間社会の普通なんですね。4人ともぶっ飛んでるということはあまりありえないことですね。1人はいやいやいやいや、やめとこうやとか言うんです普通は。しかしいろいろ話したんでしょう、いろんな話が出たんでしょう。しかし最後の結論が出ました。その結論は、屋根や、屋根に穴開けよ、屋根からやったらいけるで、せやな、行こうと、そういう風に結論が出たって言うんですね。屋根剥がしたらいけるって。私これ何度この箇所から語っても、何度思い巡らしても、どんな発想力かなと、どんなアイデアを、そしてこの結論に至るための話し合いの場に私いたかったな、その会議に出席してたかったなと思うんですね。何がどうなって、よしそれで行こうという方向に行ったのかということですね。 どんなんやっとんやと。しかし、彼らはそれをやったんです。皆さん、やっぱり、屋根を破るっていうのは、ルール違反です。当時、私、この、いろんな文献を読みました。集会書を読みました。一応読んでみました。そういう中で、当時の普通の家への入り方は屋根からでしたって、そんな文献は一冊もありませんでした。やっぱり、入り口から入るんです。だからやっぱり、むちゃくちゃなことをしてるんですね。無茶をしてるんです。行儀悪いです。マナーはありません。イエス様のメッセージ中ですよ。偉大なラビの、新進気鋭の偉大なラビのメッセージ中ですよ。そこにいきなり屋根をぶち抜いて病人をイエス様の前に吊り下ろしてしまえっていうのは、順序もマナーも何もない。しかし何があったかなと思わされました。心がこもってたんです。信仰がこもってたんです。病気の友達に対する愛がこもってたんです。皆さん、この彼らの突拍子もない行動、これに対してイエス様が何を見られたんでしょうか。一番大事なことです。五節にはっきりと書かれてありました。五節ご覧ください。イエスは、読める方一緒に読んでみましょう。声に出して。五節です。三、はい。イエスは彼らの信仰を見て。以上でよろしいです。イエスは彼らの信仰を見て。ということです。皆さん、イエス様は彼らの信仰を見たって言うんです。私たちの目の付けどころといかに違うことだろうかと思わされませんでしょうか。私たちは行動を見て裁きがちです。表面だけを見て、その行動の意味を見てあげることを本当に苦手です。だから私たちの周りに、私の働いてた会社もそうでした。こういう言葉溢れてました。なんであの人あんなんなん？なんであの人あんなん言うん？なんだあの人信じられへん。そういう言葉が私の周りには、少なくとも私の周りには溢れていました。聖書のこの箇所に、イエスは彼らの行動を見て、中部の人に、来よ、あなたはやりすぎだ。アーメン言ったら、ちょっと異端の方に連れてかれます。注意して聞かなきゃ。とは書かれてありません。イエス様は、その行動よりも、そこに込められた心を、信仰を見てくださる神様なんだそうです。人々は彼らのやり方に腹を立てたでしょう。その家の主人は、自分家の家の屋根破られて腹立ったでしょう。またそこに集まっていた人々、弟子たちは、メッセージ中にそんなことを失礼だという反応が普通だったでしょう。その行き過ぎた行動を批判したでしょう。しかしここにいた大勢の人々の中で、イエス様、ただ一人、イエス様だけは、この行動に込められたものを最重要視してくださった。洗練されていません。何もわかってません。めちゃくちゃです。マナーありません。行儀もありません。そういう非常識な、こんな四人組ががむしゃらに投げた球は、イエス様にはドストライクでした。イエス様の大好物でした。ある本にこんなことが書かれてあったんですね。私そのことをメモしました。こういう一文でした。聖書の記録で私が思い出せる限り、マナーを忘れた人々は、すべて神から何かをいただいています。聖書の記録で、私が思い出せる限り、マナーを忘れた人々は、すべて神から何かをいただいています。私が言っているのは、単純な不作法のことではなく、絶望から生まれた不作法のことです。と書かれてありました。考えたら、いつもそうでした。 情熱のゆえにマナーを忘れてしまった人、情熱のゆえに順序を飛び抜かしてしまった人、そういう人々が神の心を掴んでいきました。神の心を震わしていきました。形ではなくて本質を見抜かれるのがイエス様です。行動よりもその行動に込めた心を見ておられるのがイエス様だということです。信仰者っぽい形式よりもそこに込めた信仰を見るイエス様、信仰者っぽいあり方よりもそこに本当に込められている心を見られるのがイエス様。ということは、少なくとも私はもううかうかしてられないなということを思わされました。私たちうかうかしてられないですよ。いつも新しい心を込める。ほら、イエス様と本当に出会って、イエス様に初めて心を開いて、何か注がれるような、何か入り込んでくるような、何か心に光が差し込んでくるような、あの喜び、あの時にイエス様の前に何をするにしても喜びが込められ、驚きが込められ、嬉しくてしょうがなかったあの時のように、私たちは慣れてしまわないように努力をしながら、フレッシュな関係をイエス様に対して築いていきたい。そしてそのことをキープしていきたい。これは皆さん戦いですね。マンネリというのは、よく言われますが、マンネリというのは、当初こもっていた心が失われ、習慣だけが残っている状態のことをマンネリというそうです。すべての関係はマンネリとの戦いですけれども、神との関係もまたマンネリとの戦いだということもできます。私たちの人間社会は、何をしたかよりも、違います。何をしたか、何を行ったか、何をしているか、そればかりが評価される世界のような気がしますけれども、私たちのイエス様は、何をしたか、doing、 何をしたかよりも、どうであったのか、being の、その部分を見ておられる。何をしたかではなくて、イエス様との関係が今どうなのか、そしてその関係ゆえに何が出てきたのか、ここなんです。マンネリはクリスチャンライフの敵です。信仰生活を送っていると、悲しいけれども考えなくても祈れるようになってきてしまいます。考えなくても賛美できるようになってきます。歌ってるけれども違うことを考えれるぐらいに慣れてしまうことができてしまいます。心込めて選び取らなければ、来れなかった日曜日の礼拝が、捧げれなかった礼拝が、意識しなくても捧げれるように、習慣で捧げれるようになってきてしまいます。悲しいけれども、そんな中で行いだけが残り、心スピリットの部分がいつの間にかフェードアウトしている。この2000年前に出てきたこの4人組は今も生きて、私たちにチャレンジを投げかけていると私は感じました。それはかつてはではなくて今、昔はではなくて今もなお、お前は屋根を破るほどの生き生きとした信仰を持っているかと、何かを破っていくようなそういう類の信仰は残っているかと、この4人組は私にチャレンジをくれました。そういう新しさ、クリエイティブで、発想豊かで、自発的で、イエス様さえも笑わせてしまうかのような、イエス様こう釣り下ろされて出てきた時に、イエス様笑ってもだと思います。そう来たかと、そういうの面白いなと、そういう自発的な信仰に私は生きているだろうか、皆さんはどうでしょうか。そして 彼らには溢れるほどの期待がありました。もう明日に回せない期待がありました。果たして私にはそれがあるだろうか。彼らには抑えきれないほどの求めがありました。私には今そんな強い神を求める心があるだろうかって。彼らの信仰には温度を感じることができるじゃないでしょうか。脈を打っているものを感じることができるじゃないでしょうか。括弧は不細工ですが、そこには温度を感じることができる。私たちの信仰を今もなお揺さぶるんです。それぐらいに温度を彼らの信仰は帯びていました。私はこう問われたように思いました。おい、お前、生きた信仰というのはな、何か破っていくんやぞと。何かに隔てられていようともそれを破っていくんだぞと。お前の信仰は本当に生きた信仰かと。さあ皆さん、この中部の人は結局何を受け取っていったでしょうか。彼らに与えられたのは罪の許しと体の癒し。イエス様は彼らにそれを与えられました。それは人それぞれかもしれません。しかし彼らに対してイエス様がその時与えたのはそのことでした。この二つを受け取り、彼と彼の友人たちはその信仰に、その行動に信仰を込めながらこのことを行い、そしてそれらを受け取り、イエス様からの癒しと許しを受け取り、そして彼らは帰っていきました。皆さん、開かなくても結構です。この帰っていった時の情景がマルコの福音書ではあっさり書かれてありますが、ルカの福音書を読むとちょっと詳しく書かれてあるという部分が出てくるんです。読んでみますので聞いてみてください。帰っていく時の風景です。ルカの5章の25節にはこういうふうに書かれてありました。すると彼は、中部の人です、すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰った。神を崇めながら、違う聖書の訳では神を賛美しながら帰っていったということがルカの福音書では詳しく入れられていました。神を崇める、面白いな。この言葉を調べてみますと、直訳すると神を有名にするというふうにも訳すことができる、そういう言葉でした。神を有名にする、神を賛美しながら、神を有名にしながら彼は帰路に着いたんだということが分かりました。この話の続き、この病人の人の話の続きが私は垣間見れるなぁと思わされた、そのような箇所を一箇所開いて結論へと向かっていきたいということを思うんですが、それはマルコの、今日は2章、6章の53節からを皆さんぜひ開いてみてください。マルコの6章の53節から55節、一番最後になるんですね。マルコの福音書の6章の53からです。53から55節、お読みさせていただきます。イエス様が違うところに旅に出かけた、ゲネサレという地に旅に出かけた、そういう時の出来事です。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。55節をご覧ください。よく考えてみると、55節、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。すごく、よく考えたらすごく限定的な書き方じゃないでしょうか。変な運び方です。実は本当は おんぶでもいいでしょ、抱っこでもいいでしょう。いや、この時代に馬車も牛車もありました。普通にあった時代なのですから、それらで運ぶ方が丁寧かもしれません。他の運び方が出てきてもいいでしょう。もっと言うならば、病人と言ってもみんながみんなそういうふうに運ばなければならない類の病人とも限りません。しかし、何かわざわざ床に乗せて運んできた書き方にすら見える。また56節ご覧ください。病人たちをその広場に置きました。そして周囲の人たちはこういうふうに頼んだというんです。せめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願ったというんです。これよく考えたら、すごく限定した、すごくピンポイントのお願いをしているんです。本当だったら手を置いてやってくださいとか、いっぱいそういう箇所もあります。手を置いてやってくださいだとか、病気が癒されるように命じてくださいとかあるでしょう。しかしここであえてピンポイントでイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願っているんです。これもかなり限定された、限定的なお願いをしているんです。なんでこんな限定的なお願いをわざわざしているんでしょうか。考えさせられました。これはこの出来事の直前に何かがあったんです。それが今日皆さんと見てきたこの中部の男の癒し、そしてその後に出てくる長血の女という女性がイエス様の着物の端に触って癒されるという出来事、その出来事があって、ここへ6章の53節からというふうになっています。皆さん、わかりますでしょうか。彼らはここであえてあの運び方やあの癒され方にちょっと影響を受けてるんです。それをそのままやっちゃうっていうのは不器用かもしれません。しかし彼らなりのリスペクトというか、信仰を込めた真似と言えるでしょうか。私はそういう要支援国の村人とよく関わっていますので、そういうことをやってしまう感じというのはよくわかります。可愛いというかですね、あそこまでせんでいいでっていう、ね、皆さん、癒された中部の人とその4人の友達たちは賛美しながら、イエス様を有名にしながら帰っていったんでしたよね。その賛美が他の地域にも響いていっているんです。ここへ来て全然違うゲネサレという地域の中で、こぞって病人を床に乗せて運ぶ姿がもう一度出てきたときに、こぞって着物の端に触らせてくれという話が出てきたときに、とにかく私がインパクトを受けたことは、彼らなりに帰りながら捧げた賛美は本当に地に満ちたんだなということ。そして彼らが不細工ですが、整ってはいませんが、彼らなりに命ある信仰のアクションをしたことが他の地域にも飛び火したんだなということです。彼らの信仰を込めた型破りのアクションが中部の人の口から賛美を溢れさせました。その賛美が他の地域に満ちていきました。そして他の地方の人々に、形はどうであれこのようにイエス様を求めさせるようになっていったんだな、少なくともその一端を担ったんだな、命のある信仰は飛び火するんですね、流れるんですね、命のある信仰には動きがあるんですね、鼓動があるんです、温度があります、そして命が命を生み出します。しかし命のない形式、伝統、主義、思想、習慣、何を生み出すでしょうか。私にあるだろうか、私たちにあるだろうか、この命のある信仰が、脈を打つ信仰が。こういうことを思い巡らしながら 宣教のことを思い馳せることになりました。一つの教会のことを思い出しました。感動したんです。その教会は別に知り合いの教会でもありません。聖書に出てくる使徒の働き13章に出てくるあのアンテオケ教会です。私も教会を開拓するというそういう働きを担わせていただく、そういう中で教会を開拓するというのは本当に大変ですね。してくださった先生方、本当に感謝します。私はただただその恵みに預かって、その土台の上でやらせていただいていたなということを痛感しました。この使徒の働きに出てくる13章に出てくるアンテオケ教会という教会はやっと生まれたばっかりの教会でした。しかも歴史上初めてユダヤ人以外、異邦人と呼ばれるそういう人々が救われて群れになっていった教会でした。それはどんな苦労があったかと思います。指導者はユダヤ人、それが異邦人たちを教えて群れにしていく。どれだけへりくだり、どれだけ自分たちの理想や主義を捨て彼らに合わせ、しかし曲げれないところは曲げず育てていくことにどれほどの苦労があっただろうかなということを思わされました。教会に大切も貴重もないのですが、あえて言うならばこの教会は本当に貴重な、歴史上初めての異邦人たちが群れになっていった教会でした。この教会は当時、そう、使徒の働きの13章の当時、創立して1年は経っていましたけれども、創立2年目かな3年目かなぐらいの教会だというふうに言われています。そんな生まれたての教会が、そんな開拓初期の初期の、まだ初期ですからと言っていい教会が屋根を破ってしまいました。自ら神様のもとに来れない人々、翼にダメージを受けた人々を何とかイエス様のもとへ導くために、この穴からだったらお連れできるのではないかという情熱の中で、歴史上初めてこの開拓初期の教会が宣教師を送り出してしまいました。皆さん考えてみてください。前例なしですよ。未だかつて宣教師を教会が送り出すという習慣はなかったんです。どの教会もそんなことしたことがない、前例なしです。なんという発想力でしょうか。なんという自発性でしょうか。しかもパウロとバルナバ、絶対送り出したら大変なことになる二人組を出してしまったんです。教会の一番核になる指導者二人です。余った二人ではありません。柱になる二人を送り出してしまいました。それはさらなる異邦人をイエス様のところに導くためでした。本当に型破りなことでした。やったことがないから、誰もやったことがないから、自分たちで工夫してどういうふうに送り出したらいいかな、その中で教会で手を置こう、旧約聖書に手を置くっていう出来事あったから手を置こう、これは私だと、生贄用の動物を私と一心同体だという気持ちで手を置いてから捧げたように、これから行く宣教師に手を置こう、今から行くこの二人は私自身だ、私の身代わりだという心だ、そういう心を込めたいなぁと思って彼らを手を置いて送り出しました。それは習慣があったから、そういう伝統だったからやったんではありませんでした。多くの正統派のユダヤ人出身キリスト者は、多くの正統派ユダヤ人の中からイエス様を信じ始めた人々は未だに異邦人を嫌っていた時代でした。しかし彼らのこの行動には、イエス様があの時中部の人と4人の友達の型破りの行動の中に 彼らの信仰を見たとおっしゃった同等の信仰が込められていたのではないかと思うんです。彼らのうちにあった信仰は生きていました。とどめられない命の鼓動がありました。どうしても壁を打ち破ってしまう類の信仰でした。教会の中と外、信者と異邦人、そんな壁を破ってしまう、そのような命のある信仰でした。その彼らの起こした宣教の波が時代を超えて距離を超えてここまで届いてきてしまったんです。このアンテオケ教会の宣教の彼らのめちゃくちゃなやったことは無茶ですよ。今だったら宣教団体のカウンセリングされてやめときましょうってなるやつですよ。しかし彼らはそれをやった。そしてその恩恵に私たちは預かりました。命ある脈を打つ信仰を持った人々がやってしまったこと、それが宣教の歴史です。そうやって私たちのところまで福音の命の鼓動が受け継がれてきました。さあ問われます。私の信仰のうちにその類の命はあるだろうか。溢れてしまう、どうしても動いてしまう、壁を破ってしまう、そのような信仰。何度も証ししたことがあるかもしれませんが、私のルーツですから少しシェアさせていただければと思うんですね。実は私は引きこもりでした。中学の時代にかなり強烈にいじめられました。そしていじめられたという出来事と、また同時に中学2年生の時の社会科の授業の中で世界人口を学びました。聞いたことがあったら許してください。その社会科の先生はこのように教えてくれました。4、8、12、16、20、24、28、32、これ何の数字か分かるかと社会科の先生は教えてくれました。4の倍数でした。本当は 4.4 ずつ進むらしいです。みんな何かな何かなと考えました。誰も答えは出せませんでした。先生はこのように教えてくれました。これがな、今世界で生まれていている赤ちゃんのペースや、 4.4 人ずつ、今1秒に 4.4 人ずつ生まれてるんや、そのように教えられました。とんでもない数字でした。1日でなんか38万人かなんかそんなんでした。そして当時は58億人ぐらいでしたけれども、その人口を聞きました。私はもう十分いじめられ、傷つけられ、そして私は自分に価値があるだろうかということを問いながら、なんとかあると信じたくて、そういう心を保とうとしながら、なんとかいた時に、その授業で学んだことは私に対する、これは完全にとどめでした。そして私は、もうこんなに赤ちゃんが生まれてる、こんなに世界人口が、こんなに何十億いる、そのうちの一人の私に価値があるわけがないということを私は確信しました。そしてその日からなろうと思ったわけではないけれども、もう体が動かなくなったんです。そして引きこもりました。本当に暗い日々でした。そういう中で話を短くすると、母親がクリスチャンでいてくれました。それも特別な恵みだったんです。しかし興味もありませんでした。野球ばっかりやっていました。ご飯は運ばれてきます。ある日ご飯と一緒に私の部屋の中に聖書が運ばれてきました。悔しかったです。母親から見放されたような気がしました。そこまでどうにもならない状況なんですか私は、というような気持ちがしました。けれども私は一つの疑問を持って引きこもっていました。それは、もし神がいるなら、親が言ってるその神が本当にいるんだったら、この僕のこと、僕一人のことどういうふうに見てるのか、それだけは知りたいなと思いながら引きこもってたんです。 そういう中で母親は聖書を持ってきました。そして一言だけ付け加えて聖書を渡してくれました。それは神の言葉やから読んでみ。一言だけでした。なんと言葉足らずの伝道でしょうか。なんと投げやりな。しかしその言葉は私に1ミリ心を開かせました。神の言葉は知りたいなと思っていたから、読んでみようかなという気が起こりました。そして読んでみました。不思議でした。たくさん読んだ後かもしれません。すぐだったか覚えていませんけれども、読んでいく中でイエスというよく聞いてたやつが出てきて、そしてこのような例え話が始まりました。あなた方のうちに100匹の羊を持っている人がいたとして、その1匹をなくしたら、その1匹をなくしたらと話が始まった時に、私は本当にドキドキしました。答えが来るかもしれないと思いました。私は58億分の1の私がどうなのかと考えている時に、100分の1の羊の例えで神が私の前に見えないけれども現れてくれたように感じました。そして読み進めると、その一匹を見つけるまでは探し歩かないだろうか、その言葉が私の心を震わせてしまいました。価値がない価値がないと言い続けた私の前にイエス様が現れて全否定してくれたような気持ちがしました。私はたった一人部屋の中で信じてみたいですという信仰告白か何かわからない告白をしました。信じてみたいです、ほんまであってくださいこの話というような祈りでした。けれども本当に真実にイエス様は私に関わってくれました。ゆっくりゆっくりですけれども、もう説明できません。心の中に水が染み込んでくるような感じでしょうか。もうこれは説明できません。少しずつ外に出れるようになってきました。人生が変わっていくスタートが始まりました。私はずっと知りたかったこと、もう一つの疑問が私の中に起こってたんです。これは、この聖書の話はイスラエルの話ですよね。イエス様の話ってイスラエルの話でしょう。イスラエルの昔話みたいなもんかなと思ってたんですね。なんでこのイスラエルの話がなんで日本に届いてきたんやろうかな。いや、僕はもっと知りたかったんです。私は部屋から出なかったんです。私は部屋で引きこもってたんです。なんで引きこもりの部屋の中にまでこの話が転がり込んでくるんかな。そのことは知りたいなぁと思っていました。ある時に本当に内気な私は勇気を出して教会の牧師にそのことを尋ねました。なんでこのイスラエルの話が日本までたどり着いてきたんですか。その牧師はこう答えてくれました。もうこれ以上の答えはもう見つからないかなと思っています。牧師はこうやって言いました。聞いた、この話を聞いた人が感動したんや。ほんで次の人に話したんや。それだけや。と言われた時に、私ショックでした。膝から崩れるようなショックでした。大変やと思いました。どうしようかと思いました。なんてアナログでしょうか。私はこれはバトン、これは僕が帰られてよかった言うとって終わっていい話じゃないなという直感はしました。そんな時に、ある人が、しばらく経ってからです。未練部族という、そういう人々が残ってるんだという話をしてくれました。何千と、その言葉で、生活している人々の中にイエス様の話を聞いたことがない人々が残ってるんだ。何千もそのグループが残ってるんだ。彼らはその言葉圏に、その言語の中に生まれたならば、イエス様の話聞く可能性が今のところはないんだ。 そういうのが残ってるんだということを聞いたときに、私はこんな引きこもりの部屋の中にまで入ってきて人生変えてくれた福音が民族ごと待たされてる。それは、あの時の気持ちで言うと嫌やなと思いました。そんなん嫌やなと思いました。そしてまた、ある日部屋の中で、神様、私をそういう人々のために使ってくれてもいいですよ。でも、使わなくてもいいですよ。と、祈ったのを覚えています。でも、実際にそんなところに行くのは嫌でした。怖かった。私は行きたい方の人間ではありません。日本にいたかった。だから言い訳しながら、そんな祈りしたことを忘れよう忘れようとしながら過ごしていました。しかし、私のうちに来てくださったイエス様は、やっぱり生きておられるので、皆様のうちに入ってきてくださったイエス様は生きておられるので、外へ流れようとするんですね。ある時聖書を読んでいました。なんと麗しいことでしょう。良き訪れを告げる者の足は、足が褒められてました。私は言い訳していました。私はそんなやって向こうの人たちを助ける技術も何も持っていません。でもここで神様は手を褒めていません。足が褒められていました。福音を伝えるということに関する箇所ですから、語る口が褒められていても自然じゃないでしょうか。なんと麗しいこと、良き訪れを告げる者の口はって全然普通じゃないでしょうか。むしろ口の方が普通でしょう。しかし、神様は足を褒めていました。立派に喋れんでもいい。立派な技術持ってなくてもいい。言ってくれたらいい。そしてその足をイエス様が麗しいと言ってくれるのならば、その足になりたいなぁと思いました。英族という小さな小さな部族と不思議な中で出会いました。ゴムラしかいなくて、1500人ぐらいで、英族の独特の言葉で生活しているという、そんな民族でした。歴史上彼らのところに福音を携えていった人はいませんでした。彼らは未伝部族でした。彼らは日本語を話してくれません。山の上に住む部族で、人を食うかもしれません。本当にそのこと怖かったです。そういう民族も、近々まで残ってたと言ってましたから。そして彼らのカバンの中にはこんな大きなナイフと、全員、今日販売で持ってきて、全員パチンコ持ってるんですね。頭にガーンと打たれて弱ってるところになんかされるんかもしれないとか、いろいろ考えます。心配はありましたけれども、何が褒められているんでしょうか。足が褒められている。何が必要なのか。福音を携えた足なんだって。器がそこへ行けば主が注ぐんでしょう。そういう中で行きました。そしたら少しずつですけれども、もう説明も難しいです。なんかわからないけれども、信じる人々が起こされてきました。これがいろいろあったんですが、一番最近の、そして、まあ、動画を見ていただければと思うんですけれども、最後に、この民族の中で初めて女性が応答しました。洗礼という応答ですね。信仰告白はありましたが、洗礼、そして初めてクリスチャンホーム、夫婦で洗礼を受けた。クリスチャンホームが初めて生まれるということになってきました。その、洗礼のシーンをですね、一番帰国直前の出来事です。見ていただければと。これもうアーカイブで残さないので、もうネットで礼拝している方もぜひご覧ください。 2分ください、2分。私有名だったんです。この人生でそういう未練不足の村の中から賛美の声が聞こえてくるということが、そういうことに私携わることができたらなという夢を密かに持ってたんです。ある日この村を歩いてた時に、この夫婦の家から、あなたがいないならどうやって始めていけばいいでしょうと、イエス様への賛美の声があの家から聞こえてきたんですね。それを聞いた時にもう全世界の音が消えてしまって、彼らの賛美だけが聞こえて、もう天の群衆と一緒にそれをこうやって聞いてるような、泣きました。皆さん、宣教の歴史は終わっていません。私のところに来た宣教の歴史はこれで終わらせてはいけません。今もなおこういうことが起こっている現在進行形の働きです。あのアンテオ教会が壁を破ってやってしまったその宣教の波はまだ終わっていません。溢れる命が壁を破らせて私たちを出て行かせ、キリストと彼らをつなげてしまいました。彼らの覚悟、私たちのところに来てくださった宣教師たちの覚悟、命がけの献身、全身全霊の神への応答、その命の波及が時代を超えて距離を超えて私たちのところに届きました。私たちはどう生きるべきでしょうか。宣教の歴史を私のところで終わらせてはいけません。まだ終わっていません。皆さん、私たちが内なる命に突き動かされて何らかの壁を破ってしまうときに、その命がまた誰かを奮い起こし、死んだ魂に命を吹き込んでいくことになると私は信じています。その命のストーリーを一緒にいろいろな場所で私たちは見ていきましょう。そして携わらせていただきましょう。一言お祈りさせてください。イエス様、何よりも先にイエス様、あなたが天からこの地に来てくださったことを感謝します。その型破りな、何でしょうか、神が人となってこの地上に来てくださった、どれだけの壁を破って、どれだけの犠牲を払って、なんと型破りな形で来てくださったことでしょうか。そのイエス様、あなたがしてくださったことのゆえに私たちは命をいただきました。私たちはまた応答させてください。尾上聖夜教会を祝福してください。世界宣教だけでなく、私たちのこの周りにも多くの人々が福音に触れることなく生きています。どうぞ使ってください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
続けて私たちもしばらく祈りを捧げましょう。今日